トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。新型コロナウイルスをめぐって、私たちは感染拡大を防ぐ新たな生活様式を取り入れながらの日常を取り戻す、そして企業もウィズコロナのもと日常的な活動へと新たな段階に入っているかと思います。こうした中、県は県内の旅館やホテルを支援するため、県民による宿泊利用を一定条件のもと最大半額とするキャンペーンを始めます。市町村では地元企業の支援とともに、臨時休校が続いた学校教育への対応で感染第2波も見据えた動きも出てきています。今日は入善町の笹島春人町長に、これまでの新型コロナウイルス感染拡大への対応や今後の動きについて伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は入善町の笹島春人町長です。新型コロナウイルスの感染拡大で、入善町はまずは子育て世代に対する支援、そして今は感染第2波などを見据え、教育環境の整備に取り組もうとしています。笹島町長にそんなお話を伺うため、車で町役場に向かいましたが、国道8号線から庁舎の窓に掲げられたメッセージが目に飛び込んできました。役場3階の窓に掲げられた、コロナから自分自身と大切な家族友人を守ろうの呼びかけがですね、これ目を引きますね。
そうですね、たくさんの方々に、注目をしていただけておると思っています。当初ステイホーム、お家で過ごそうということが頭にあって、コロナウイルスからというような形で、表示しとったんですが、ある程度今までの制約が解除されてきたということの中で、今度は身につけよう新しい生活様式ということで、コロナから自分自身と大切な家族友人をという形に、今させていただいております。
町長の提案でということなんですかね。それからですね、町長のこの新型コロナウイルス問題に対する取り組みへの思いをお聞かせいただけますか。
そうですね、目に見えない敵と戦っていかなきゃなりませんので、やはり町民が一丸となって、しかも緊張感を持って取り組んでいくということが今後も必要になってくるんだろうと思っています。そういった点では町民の皆さん方にしっかりとした情報を提供しながら、いろいろと、意見も聞きながら一緒になって、取り組むという方針を貫いていきたいと思います。
さて、具体的な対応ではですね、素早く4月の臨時町議会で子どもに商品券1万円支給ですか、これを決められましたよね。
入善元気子育て応援券支給事業という形で、子どもたちの学校休業に伴って、当然のことながら家庭で昼食を食べる時間が増えてきたということで、申し訳ないんですが、金額的にはわずか1万円ということになりました。その根拠が、1食500円ぐらいで、平日の5日間かける4週間ということでの大体、1万というふうに積算したんですが、結果として子どもたちの休業が2ヶ月ぐらいになったということでは、少し、私どもの積算間違いをしたのかなというふうに思っております。ただ大変、素早く交付ができたので、喜んでいただいておるとは思っております。
そしてですね、その後の5月の臨時議会、この6月の定例議会でも新たな対策を打ち出されました。まず5月の臨時議会ですが、テイクアウト事業への、支援ありましたね。
そうですね、町の飲食店の、休業要請等もあって、なかなかその、営業はできないということの中から、そういうテイクアウト事業に取り組みたいという要望がありまして、町の方でもできる限りの支援をしていこうという形で、5月末まで取り組ませていただきました。
具体的にはあの商工会への、ね、なんかそのチラシを作るための支援とかありましたね。
はい、そうですね、やはりいかに皆さん方に PR をしていくかということも重要でありますし、分かりやすい場所で多くの方に、協力をしていただこうということの中でチラシを作る、費用あるいはそれぞれの飲食店でかかる、こまごまとした費用などにも支援をするということで、取り組んできたところでございます。おかげさまでわずかな期間でありましたけれども、3000食を超える方々のお買い求めがあったというふうに伺っております。
そしてこの6月定例議会にはですね、これ町長大きな決断かなと思うんですけれども、小中学校へのオンライン授業の導入、これ全部の小中学校ですね、提案されました。
はい、やはり今4年間でこの実施をしていこうという計画ではあったんですが、ギガスクール構想ですね、今回の国の動きもあって、この実現に向けてなんとか早急にタブレット端末を整備することで、子どもたちの教育環境をより一層充実できるものにしていきたいという思いで今取り組んだところでございます。
これは感染第2波での臨時休校などの、ね、備えにもなりますもんね。
そうですね、そういったことに対応するということも一つありますし、今それに向けて各家庭で、光回線がどうつながっておるのかということの調査も今しておりますので、その調査結果を踏まえてまた新たな対応もしていく必要がある、そういうことで、第2波第3波にも耐えられる、システムを作ってあげていきたいというふうに思います。
家庭学習にも活用できる。
そうですね、大いに使っていただければいいのではなかろうかと思います。はい、
この後もまたいろんな対策が出てくると思うんですけれども、
そうですね、まだまだ地域の活性化も含めた支援策というのは当然のことながら必要になってくると思います。国の動向などを見極めながら、そしてまた県の、ご支援もいただきながら、なるべく早い時期にまた議会の皆さん方も相談して対応していきたいというふうに思っています。
は
い、
それも注目していきたいと思います。
ありがとうございます。
先週の放送では朝日町で夏休みまでに全部の小中学校でのオンライン授業導入を目指し、小学校での試験運用も行われたことを紹介しました。オンライン授業などに必要なタブレット端末の整備の前倒しはこの入善町など他にも広がっています。今回の長引いた臨時休校は感染第2波への備えもあり、教育環境の整備の在り方にも大きな影響を与えたといえます。さて、笹島町長はまだまだ地域の活性化も含めた支援策が必要とおっしゃっていましたが、国の新しい補正予算を受けて県や市町村でこれからも新たな新型コロナウイルス対策が示されるかと思われます。トップインタビューいいね富山、入善町の笹島春人町長に小山健一が聞いています。今回の新型コロナウイルス感染拡大では町の支援と合わせ地元の皆さんの取り組みもありました。
新型コロナウイルス感染拡大でですね、民間にもさまざまな動きがありました。町商工会青年部や若手経営者によって入善駅前にできたワイショップなどもそうですね。
そうですね、コンビニエンスストア形式で、全商という会社を立ち上げて、取り組んでおるんですが、通常のコンビニエンスストアと違ってやはり地元のいろんな食材等も入っております。今回のテイクアウトの分野についてもそういったコーナーを設けて飲食店からのものを提供できる形を取っておるという点でも本当に頑張ってくれておるなというふうに思っています。
最近はタクシー会社と連携して商品の宅配サービスも、ね、始められました。
彼らなりのアイデアで、そしてまたタクシー会社との協力も得て、やはり高齢化が進んでおる方々に対しての配慮も含めてですね、様々な取り組みをやってくれておるなということで本当に評価しています。
それからですね、町民へのこれ町の心遣いと言えるかと思うんですけれども、はい、役場内に新型コロナウイルス感染症に関する生活相談窓口、これ、ね、設置されて目立ちましたが、
やはり国の制度あるいは県の制度、町の制度という本当にたくさんの支援制度が今作られております、そういったものがなかなか分かりづらい、あるいは PR が行き届かないというような議員の皆さん方からの意見もありまして、町の中でそういうセクションを設けるべきだろうということと、もう一つはそういった支援制度を一覧表にして全校配布したチラシも配らせていただきました、いろんな面でお困りの方はまずは役場に相談をしていただきたいなという思いで設置しておるところでございます。ま
あ、感染収束を見据えたこの町の動きも非常に大事になってくるかなと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
町としても今雨天体育館の整備に着手をいたしておりますし、入善小学校の大規模改造とか、あるいは国道8号線の原動拡幅とか、やらなきゃならん課題もたくさんございます。それに向けてもしっかりと対応していかなければならないというふうに感じております。また子育て支援、これは私の、一番重要な分の一つでありますので、そういった面にも今後も一生懸命取り組んでいきたいと思います。
移転場所が決まった新庁舎建設も、ね、動き始めてますんで、新型コロナウイルス対策と合わせてですね、さまざまな施策の推進に取り組んでいただきたいと思います。
はい、庁舎につきましては耐震化ということが大きな、問題も抱えておりますので、スピード感を持って対応していきたいというふうに思っています。
スピード感を持って対応したいと笹島町長がおっしゃった役場庁舎の移転新築では、先ごろ基本構想策定委員会が町民の安心安全を確保し、誰もが使いやすく機能的で環境に配慮した庁舎を基本理念とした構想案を答申していて、新しい庁舎の形が見え始めています。また町民の念願という雨天体育館、雨でも遊べる遊具を備えた体育館は来年夏の完成を目指すということで、新型コロナウイルスが収束し元気な子どもたちの声が新しい体育館に響くことを願います。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの。
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ。伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、入善町の笹島春人町長に小山健一が聞いています。新型コロナウイルスの感染拡大ではアルバイトが減るなどで生活が苦しくなったり、帰省できずにふるさとへの思いを募らせたりしている学生への様々な形の励ましや支援も見られます。
現在受付中ということで、県外で暮らす町出身学生に地元産コシヒカリのパックご飯ですか、これ一箱送られますね。
はい、本来ならばゴールデンウィークなどを利用して、帰省をされて家族や友人などと、休校を温める、そういう絶好の機会になるべき今時期であったんだろうと思いますが、残念ながら帰れなかったというような方もたくさんおられますので、そういった方々に対して、地元のご飯の味を味わっていただきたい、そのパックご飯をお送りしたいということで作った事業ですので、6月22日までということでの受付です。たくさんの方に制度を利用していただければいいのではないかなと思っています。
手続きは簡単ですか。
そうですね、学生であるという証明できるもの、別にペーパーではなくても、例えばスマホで写真を送っていただいた、そういったものは確認できればそれで十分でありますので、気軽に申請していただければと思います。
詳しくは役場のホームページに載
せて、ね、見ていただければと思います。
はい、最後に新型コロナウイルス感染への対応で改めて町民の皆さんへ、
はい、3密の回避、そしてまた手洗い、うがい、マスク着用など、この新型コロナ感染症対策に向けて、役場が中心となるということで、町民の皆さん方と一緒になってですね、これまでの教訓をもとに、新たな生活様式を実践することで、この病気に負けない、地域社会を作っていきたいなというふうに思っています。町民の皆さん方の協力をぜひお願いしたいと思います。
そうですね、あの新たな日常を取り戻す町の支援も引き続きよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
新たな生活様式のもと、新たな日常をどう取り戻していくか、そのためには私たちの身の回りの生活だけでなく、企業などの経済活動のウィズコロナの下での正常化も求められるかと思います。そのために行政もどう支援していくか、県や各市町村の6月定例議会、そして国の新たな補正予算を受けて、これからも様々な動きが出てきそうです。今日は入善町の笹島春人町長に聞きました。トップインタビューいいね富山、来週6月18日は在宅勤務と子育てを両立させる実証実験に取り組もうという船橋村の金森克夫村長にその狙いなどを伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。